今日は第一ヨハネの2章の1節から17節までを通して、テーマは愛によって世に勝つということを見てまいります。2つのことを共に確かめたいと思っています。1つは、あなたに与えられた救いは確かだから安心しなさいということ。もう1つは、神に愛されたものですから神を愛し、神様と の結びつきを邪魔するものを愛してはなりませんということです。以上ですと終わってしまってもいいんですけども、少し詳しく見てまいりたいと思います。はじめに拝読してお祈りいたします。2章の12節から17節です。子供たち、私があなた方に書いているのは、イエスの名によってあなた方の罪が許されたからです。父たち、私があなた方に書いているのは、初めからおられる方をあなた方が知るようになったからです。若者たち、私があなた方に書いているのは、あなた方が悪いものに打ち勝ったからです。幼子たち、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が御父を知るようになったからです。父たち、私があなた方に書いてきたのは、初めからおられる方をあなた方が知るようになったからです。若者たち、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が強いものであり、あなた方のうちに神の言葉がとどまり、悪いものに打ち勝ったからです。あなた方は、失礼しました。あなたは世も世にあるものも愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているなら、その人のうちに御父の愛はありません。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は、御父から出るものではなく、世から出るものだからです。世と世の欲は過ぎ去ります。しかし、神の御心を行う者は永遠に生き続けます。天の父様、あなたの恵みの言葉をありがとうございます。ヨハネは厳しく指摘もしていますけども、どうか私たちが平安を失うことなく、確信と希望を持って歩めるように、ご聖霊による悟りを強めてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。皆様はどんな性格を持っていらっしゃるでしょうか。楽観的、悲観的、いろいろあると思います。私はどちらかというと、強く言われるとそうかなとすぐにこう考えがフラフラしてしまうタイプで、声の大きさについ負けてしまうところがあります。また厳しく言われると不安になってしまうタイプです。ヨハネは2章の冒頭のところで、厳しく偽りの教えをもたらしたり、それに従っている方たちを諌めています。特に4節の言葉、神を知っていると言いながらその命令を守っていない人は偽り者であり、その人のうちに真理はありません。このことだけ、言葉だけ抜き出すと、命令を完全に守っているだろうか、完全に守っていると 言えない部分、失敗してきましたし、また、足りなさを感じるところがあったら、じゃあ私は偽り者だろうかという不安に苛まれることがあったかと思います。今そういう方はいらっしゃいますか？そういう時のこと、以前救われて間もない頃、皆さん経験すると思いますけども、救われて罪許されたらますます自分の罪深さが分かってきて、こんなに罪深かったのかと、愕然として、自分が救われたんでよかったんだろうかと、救われてるんだろうかと悩んだことがありました。で、恩師に、聞きに行ったんです。これでいいんでしょうかって。そう、心配する人は、大丈夫です、心配しない人の方が、心配ですと言われました。これは神様の、救いの、完成の過程で必ず起こることです。急に来たり、またじわじわ来たり、ということは、またそれぞれの感じ方、表現の仕方は、個性があって違うと思いますけども、救われて初めてどれほど自分が罪深かったかということを知らされて、そこから清めが始まる。それが本当な過程です。今では、前の、箇所で、厳しく指摘したことで、同じように、不安を、感じている。どちらかというと、厳しく言われて不安を感じる方が大丈夫と、先ほど孟子の言葉伝えましたけども、そういうことを考えて、一旦反キリスト、グノーシス主義に、陥っている人、また持ち込もうとしている人のことは横に置いて、ここではクリスチャンに対して確信を、呼び覚ましている箇所なんです。親子関係でもありますよね。叱りたい子がいてですね、厳しく叱ってると、その兄弟が泣き出しちゃったりということがありませんか？あまりに厳しい剣幕で、確かに叱らなきゃいけないことあるんですけども、そのことを叱られていない、子供たちが泣き出してしまう、ごめんなさいとか言ってしまう。そういうことも起こりますので、あなたは大丈夫ということを伝えようとして、この箇所は今までいただいた救いの恵みを再確認して、その上で誤った道に陥らないようにと警告している箇所なんです。何を伝えたいかということは、冒頭に言った二つのことです。では、7節から、すいません、12節から、詳しく、見てまいります。ヨハネは、親しく呼びかけています。長老としてですね、3種類の呼び名を、呼びかけをしています。子供たち、あるいは、幼子たちという呼び方。二つ目は、父たち。そして、三番目は、若者たち。これは、年代という、子供、青年、そして、壮年や婦人。という年代別というよりも、信仰の成長度合い に、当てはめて読んでるんではないかと思いますし、クリスチャンになるのは年代は、さまざまです。ですから子供や幼子と呼ばれている部分は救われて間もない方たちと当てはめてよいかと思います。そして初歩の基本のところを確認しています。そしてそれは初歩の教え確信ではなくて救われた人すべてに共通する確信です。今ねは12節13節ではこの3者に対して書いていると現在形を使っており、14節のところでは書いてきたと、過去あるいは完了形を使ってきて昔から教えてきたこと、そして今改めて告げていることという、大きなグループ分けをしながら、再確認をしております。では一つずつ見て、まず対象に合わせて見ていきたいと思いますけれども、12節、子供たち、私があなた方に書いているのはイエスの名によってあなた方の罪が許されたからです。14節の冒頭も読みます。幼子たち、私があなた方に書いてきたのはあなた方が道を知るようになったからです。イエスの名、イエス様の権威と働きによって、具体的には十字架のあがないと復活によって罪が許された。神様はもう信じた者を罪に定めることはないと、神様は私たちをキリストの救いのゆえに義と認めてくださった、そしてご自身の恵みと愛を余すところなく注いでいてくださっている。これはすべての生徒に共通する確信です。私はそれにふさわしいだろうかと、救いの恵みを知るほどに思わされるんですけども、神様が構わないと、むしろ受けてほしいと言うんだと、いうことを覚えていましょう。そして14節のところでは、この救いをいただいた、罪を許された結果、神様は私たちを子として受け入れてくださって、親しい交わりの中で神様を知る者となった、関わりをいただき、また結びつけられ、共に歩めるものとなって神様を知ったと。それは例えて言えば、憧れの人がいたとして、遠目に一度話してみたいなという関係、あるいはすごそうな人だけどちょっと近づきがたいなという存在から、親しい友となったり、また生涯を共にするものとなったり、あるいは子供でしたら家族として養子縁組されて子供にされた、そういう関わりで知るものとなったということです。 教会は神の家族なのですね。これがすべてのクリスチャンに信仰によって救われ与えられた恵みです。2番目に父たちと呼んでいるのは成熟した大人のクリスチャンに対してです。大人は子供の世話をする立場になりました。で、13節と14節の3行目から言っていることは、初めからおられる方をあなた方が知るようになったからですと全く同じ言葉が重ねられています。幼子に対しては御父を知るようになったと書いてますけども、初めからおられる方、神様がどんなお方かということを信仰生活を続けていく中で一つ一つ体験し、そして神様を深く知るようになったということです。信仰生活は幼子のままでとどまりません。さらに深く知り、そして神様と共に歩み、また仕えていく中で、このお方がどれほど素晴らしいお方であることを一つ一つ知っていくことです。神様は私たちを作られたお方、世界を作られる前から私たちをご存知のお方、そして永遠の計画を持って私たちを救い、そしてこのご計画の先は天国の完成です。そして私たちは御国を受け継ぐものと相続するものとされ、今その途中にあります。またどんな困難があっても神様の導きは最善であり、間違いなく神様は決して見捨てることはありません。幼子だった私たちを成長させてくださり、清めてくださり、強めてくださり、御子に似た姿に今も作り変えておられるお方です。また人生のあらゆる事柄においてこの方に信頼していれば大丈夫という確約をいただき、その通りであることを日々体験しています。この方を信頼する者は決して失望しません。その経験をもって私たちはこれからイエス様を信じようとする方、また信じて間もない方にこの方をただ信頼して歩めばよいことを伝えることができます。今誤った教えが私たちの信仰を脅かそうとしてさまざまな雑音を入れてくるでしょうけども、少しも心配する必要がないのです。主がくださった救いは、そして主ご自身は信頼すべき方だからです。そして3番目に若者たちとあります。若者、一番元気で働ける時期です。また戦いが起こった時にはこの若者が矢面に立ちますね。当然キリストに逆らう勢力にとっては攻撃対象になってしまい、例の戦いが、信仰における戦いが矢面に立つ若者たちに襲って、なんて言いますか、直面しなければならない事柄になりました。若者たちに対して、初めに、一週目には、悪いものに打ち勝ちましたと。キリストにあるものは、 世と、そして罪に勝利したものですと、告げ、2週目のところ、14節の最後のところでは、あなた方が強いものであり、あなた方のうちに神の言葉がとどまり、悪いものに打ち勝ったからですと、この勝利の根拠を告げています。ヨシュア記は強くあれ、大きくあれと呼びかけましたけども、そのように頑張れというふうに告げていません。確かめるべきことは、すでにキリストが勝利され、キリストによって強いものとされたことを確信してばよいと告げています。勝利は主が成し遂げてくださいました。あとは完成するだけです。また神の言葉はすべて与えられています。天地が滅びず救いを完成するまでの道のりに必要な拠り所や、また目標や、またガイドを聖書はしてくれています。それは世界が滅びても立ち続けます。この言葉が、確かな言葉が私たちにとどまっているので、私たちは勝利するのです。エペソ人の手紙の6章17節、救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。またヘブル書の4章12節、御言葉が鋭い剣であることが告げられています。ヘブル書4章12節、神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます。イエス様は十字架に向かわれる前、弟子たちに、私はすでに勝ったのですと。世にあって困難はありますけども、恐れることはありません。私たちは確かに罪を認めない方たちに対する、厳しい神様の指摘が、聖書に書かれていますので、自分が大丈夫だろうかと不安を感じる時があるかもしれません。また説教団からそのように語られると、私まだ救われてるんだろうかとか、悔い改めなきゃいけないんだろうかというふうに不安を持たれるかもしれません。私たちは確かに不完全ですし弱いです。でも主が共におられ、御言葉に約束が確かであることを覚えましょう。不安を感じるのは、不確かなものを頼っている部分があるかもしれませんね。自分が何かしないと救われはないんだろうかとか、自分が清くならないと救われないんだろうかというふうに聖書は教えていませんね。ただ恵みによって、神様は愛によってふさわしくないものを救い、また守り、完成してくださると告げておられ、神様の約束は決して変わることがありません。救いは失われません。世はそんな確かなものはないというふうに私たちを攻撃しますけども、私たちは神様を信じない人の言葉を信じてはいけません。また不確かな 自分を信じてはいけません。確かなお言葉と真実な主を信じて、そこを土台とするのです。その時私たちの信仰は揺るぎません。神様はしっかりとした土台を据えるために、私たちがあやふやな土台を持っていたら、それを時に崩されることがあります。私自身もそういう経験をいたしました。教会に行ってても踏んだり蹴ったりで、会社でも踏んだり蹴ったりで、神様祝福はどこに行っちゃったんだろうかと、献身したての頃悩んだことがありました。もうこの教会合わないのかなと思って、仕事も辞めて郷里に帰ろうかなとまで考えたことがあったんですけども、自分に耐えることができなくなって絶望した後に、神様の恵みと御言葉は変わらないことに気がつかされて、それからあんまり悩むことがなくなったんです。また献身した後、さまざまな挫折を進学校をまた卒業した後経験してきましたけども、何か成果を上げなければ伝道者としてダメなんだと、そういうふうに考えてはいけないことを徹底的に砕かれまして、それからは自分が召されたことをあんまり悩むことがなくなったんです。私たちは確かな土台に信仰を据えましょう。その土台とはキリストであること、御言葉であることを、私たちはさまざまな試練や不安を通して確かにされるんです。ですから恐れる必要はないんです。さて、後半の部分ですけども、15節から17節で、世のものを愛してはなりませんとヨハネは告げています。ここで、まず前提として確かめておきたいことがあります。世、世界という言葉はいろんな意味で使われています。この世という言葉をどういう意味で当てはめていいかということを文脈で確かめる必要があります。大きな範囲では宇宙や世界のこと、神様が作られた世界のことを表す場合があります。旧約聖書では天地という言い方で世を指しています。それは言葉の背景としては世界全体や宇宙、そしてよく組み立てられたもの、美しいものという意味があり、確かに神様はこの世界を創造されてよかったと宣言されました。この意味でならば、私たちはこの世界を受け止めて、そしてこの世界に置かれていることを感謝すべきです。また神様はこの世界を保っておられますから、日々安心して歩むことができます。第2の世の意味は人間世界、人間社会を指しています。人間以外の世界を非造物っていうふうに、私たちも非造物なんですけども、分けて言っている場合があります。神様は世を愛されたとあります。御子を世に使わされたと。 確かに霊的な世界である天から、地上に来られたんですから、非常世界に来られたという意味もあるんですけども、世のためにまた世が救われるべき、そういう意味では人間世界を指しています。第一ヨハネの2章2節、この方こそ私たちの罪のための、いや私たちの罪だけでなく世全体の罪のためのなだめの下げ物です。と、罪を犯したのは自然じゃありません。罪の影響を受けていますけども、人類です。神様は一人子をお与えになるほどに世を愛されました。ヨハネの、第一ヨハネの4章14節も見ていただけますか。私たちは御父が御子を世の救い主として使わされたのを見て、その証をしています。神様は世を愛されて救い主を、御子をくださいました。私たちもまたこの意味では世を愛して、人々を愛して、彼らの救いのために祈り仕えるように地上に置かれています。この意味でも神様、聖書は世を愛してはならないとは言っていません。世を愛すべきだと言っています。そして聖書で一番よく用いられている世を指す意味は、神様に反逆するという意味が人類に付け加われた意味で用いられています。神様に反逆する人間世界、またその性質について世と呼ぶ場合が多いです。愛してはならないと聖書が教えているのはこの意味です。世は、この意味での世は、空中の権を持つ支配者、悪魔の支配に置かれています。第一ヨハネの5章19節を見ていただけますか。私たちは神に属していますが、世全体は悪いものの支配下にあることを私たちは知っています。そのことをイエス様も教えられました。また、ヨハネの福音書の1章の11節、10節と11節をお読みいたします。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかったと。神様を、また救い主を知ろうとしないという世の姿が記されています。ヨハネの3章1節も見ていただけますか。 途中からお読みいたします。3行目ですね。事実、私たちは神の子供です。世が私たちを知らないのは御父を知らないからです。そして世は知らないだけでなく、キリストに属するものを憎みます、迫害します。そして、この罪に支配された人類、これを、愛してはならないと聖書は教えていませんね。イエス様は罪人を愛されたからです。しかし、イエス様はこの神様に逆らう世の考えや性質や行いを愛しておられませんでした。私たちはこの意味で世を愛してはならないと教えられているんです。なぜでしょうか。それは世の考えや性質、生き方、これは神様に敵対しているからです。神様を無視し、神様に逆らう考え方を抱え込んでいたら、神様を愛するのに妨げになってしまいます。そして愛してはならないというこの命令は、では第一に愛すべきものは神様です、とキリストですと聖書は告げています。神様を愛し、そして神様に属する兄弟姉妹を愛するのです。私たちの生まれつきの性質、肉は神様に従いませんし愛しません。そして神様を愛するのを邪魔します。世の人も眉を潜めるような悪いことはもちろんですけども、世の人が良いと思うものも神様を愛するのを邪魔することがあります。自分を愛することがそうですね。もちろん自分は大切にしなきゃいけないです。神様は私たちを大切にしていらっしゃいますけども、自分を一番に愛してはいけない。神様を愛して、神様に愛されている自分を愛することが必要です。また物事を判断するときに、また知るというところで、私たちは自分って何だろうかってよく分かっていませんよね。また人もなかなかわからないなと思います。何十年連れ添ってもわかんないところはきっとあると思います。私のことを一番よくご存知なのは神様です。そして私たちは自分についてどう考えるかということは、自分がこう思うからとかこうありたいからではなく、神様が私たちについて告げておられ、また願っておられることを 一番にするんです。そうしないと神様との関係を育むことができなくなるからです。イエス様は二人の主人に仕えることはできないと教えられました。富と神を一緒に愛することはできませんし、世と神を一緒に愛することはできないのです。罪深い性質という意味でのですね、世の欲は世と共に滅びます。私たちは永遠を目指していますから、世のものに捉えられないようにしましょう。第一ヨハネの2章の今日の箇所の最後、2章17節を読みいたします。世と世の欲は過ぎ去ります。しかし神の御心を行う者は永遠に生き続けます。私たちは神の御心を行う者と変えられたからです。これを御心を行わないと永遠に生きられないっていうふうに考えないでくださいね。救われたら御心を行うものになりましたし、永遠に生きるものにされたんです。こうして私たちは天国を相続します。結論としてここに書かせていただきましたが、こうです。キリストを信じた私たちは神様に結ばれ、神に愛され、神を愛するものとされました。クリスチャンはキリストの花嫁として選ばれました。ですから、それゆえ主の喜ばないものを愛して主を裏切ることを避け、主をますます愛するのです。それは自然なことです。天の父様、世のものを愛してはいけないと告げられた。そこには戦いがありますけども、幸いがあることを覚えて、希望を持って救いのうち完成を目指して歩めますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。